旧約958ページ、詩篇第118編、22節から25節まで。家を建てる者の退けた石が、罪の親石となった。これは主の御業。私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日。今日を喜び祝い、喜び踊ろう。どうか主よ、私たちに救いを。どうか主よ、私たちに栄えを。詩篇第118編について、私たちの信仰の先達の一人であるマルティン・ルターは、次のように述べています。これは私の愛する詩である。なぜなら、この詩はしばしば私を支え、幾多の困難から私を助け出してくれたからだ。皇帝も王も、知者も賢者も聖者も助けることができなかったであろうときに、このように語っています。実際、キリストの教会はこの賛美を共感と悔い改めを持って歌い続け、祈り続けてきました。この詩篇の言葉を通して聖霊なる神は、私たちの中に眠っている信仰の力を何度でも奮い立たせてくださいます。私たちはどのような誘惑にさらされるときにも、詩篇第118編の言葉によって、主は私たちを決して死にお渡しにならないということを思い出すことができるからです。今日与えられましたのは第22節から25節までの段落ですが、そこを読みます前に、この詩篇の全体をご一緒に少したどりましょう。恵み深い主に感謝せよ。慈しみはとこしえに。冒頭の一節の御言葉です。居合わせた多くの人々に祭司が呼びかけ、人々が互いに言い交わす。そんな礼拝の光景が浮かんできます。最初に、イスラエルは家ということで、神によって救われ生きてきたイスラエル人全体に呼びかけがなされます。年を重ねた人も小さな人たちも、男性も女性も、日頃お互いを隔てている自分たちの作ってしまった様々な壁は全部取り払われています。主なる神を信じ、祈り求める者たちは誰でも、主の民の一員、天のイスラエルの一員とされているからです。主なる神は彼らをお選びになりました。そしてご自分の民となさったのですが、それは何も彼らが他の民族よりも数が多かったからではありません。イスラエル人は他のどの民よりも貧弱でありました。主はただその愛のゆえに、彼らが奴隷とされて働かされていたエジプトの国から救い出してくださったのでした。続いて、祭司の一族であるアロンの家によって呼びかけが、アロンの家に対して呼びかけがなされます。四節では、主を恐れる人は家と語られます。主を恐れる人、これは、旧約においては、もともとは外国人で、主なる神を知らなかったわけですけれども、改宗して、 そうしてユダヤ教徒になった人々のことを指しています。様々な人々が性別や年齢、国籍を超えて主のもとに集まっています。イスラエル人の度重なる背きや裏切りにもかかわらず、彼らを決してお見捨てにならず、救いへと導こうとなさる主なる神のお姿、それを詩編は、慈しみはとこしえにという言葉によって繰り返し賛美をします。5節から9節の段落では次のように語られます。苦難の狭間から主を呼び求めると、主は答えて私を解き放たれた。主は私の味方、私は誰を恐れよう。人間が私に何を成し得よう。主は私の味方、助けとなって私を憎む者らを支配させてくださる。人間に頼らず主を酒どころとしよう。君王に頼らず主を酒どころとしよう。祈り手は五節におきまして、主が呼び求める声に応えてくださり、解き放ってくださった出来事に感謝を捧げます。何か具体的な事件や難しい課題に直面をした時の体験がそれぞれに思い浮かぶことでしょう。しかしながら、私たちにとって最大の課題や最大の敵は何であるかと言いますと、それは内からも外からも私たちに襲いかかって、私たちを思い通りに操ろうとする悪しき力に他なりません。特に私たちの中について、私たちを神から少しずつ引き離そうとする罪の力ほど恐ろしいものはありません。私たちを解き放ち、ご自分の民としてくださる主なる神の他には、私たちを保護してくださるお方はおられません。主は私の味方、私は誰を恐れよう。人間が私に何を成し得よう。五節で歌われました苦難は、私たちが地上にいる限り耐えることはありません。切れ目なく、何でも私たちを襲ってきます。ですが、私たちには味方となってくださる主がおられます。このことは、私たちが過ちを犯したことのない人間だから、主が味方となってくださり、助けてくださるというのではありません。もしもそうであれば、私たちは一生かかっても、自分の力では、決して完全な人間にも、正しい人間にもなることはできません。ですから、主が私たちに味方をしてくださる日は決してやってこないことになります。私たちの主は、私たちがどんなにご自分に不忠実であっても、またどんなに破れを抱えた人間であっても、ご自分を信じる者たちの弁護者となってくださるお方です。主ご自身が正しく清い憐れみに満ちたお方でいらっしゃるからこそ、私たちは主の前に立たなければならない日を恐れる必要がないのです。地上においては苦しみは続くものです。特に主を信じる者たちには、 者たちは、七節にあります通り、主の名によって憎まれることを覚悟しなければなりません。それでも、主を避けどころとする許された罪人たちは、どんな力も主を信じる者たちの魂に手を触れることはできない。そう信じることができます。これは、この世での損か得かの計算によっては、決して見えてこないもの。主の再臨の日の審判を見据えての確信です。今日の段落22節から25節に参りましょう。家を建てる者の退けた石が罪の親石となった。これは主の御業。私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日。今日を喜び祝い、喜び踊ろう。22節から27節までのところで、祈り手が一人称複数形に変化をします。21節まででは、一人の人物が会衆に呼びかけ、主に感謝を捧げるという形をとっていました。それは、13節にありますように、激しく責められて倒れそうになった私を主は助けてくださった。こうありますように、罪の嵐の吹きすさぶ中で倒れそうになっていたときに、主によって助けていただいた人です。また、18節にありますように、主は私を厳しく懲らしめられたが、死に渡すことはなさらなかった。こうありますように、主ご自身によって厳しく懲らしめられて仕方のない歩みをしてきた人間であったわけですけれども、主によって命の道に立ち返らせていただいた。そういう救いの経験をした人です。この人の人生の転機となったのは何であったでしょうか。さらには、一個人の私的な、私的な体験というにとどまらず、主を信じる者たちすべての共通の財産というべき信仰を形作ったのは何であったでしょうか。それが22節に記されている出来事です。罪の親石。これは石造りの家の角に組み込まれまして、あるいは出入り口の上部にあるこのアーチ状の弓形のこの石組みの真ん中に入れ込まれて、そしてしっかりと構造を支える小さいものですけれども、大変重要な石材です。一見すると見栄えのしない、全然知らない人からは侮られて、こんな石は役に立たないとされてしまう、そういう石です。けれども、そのような石が他の石では代わりの効かない用途のために用いられます。建物全体がぐらついたり崩れたりしないようになくてはならない働きをします。詩編第118編22節は、ユダヤ教徒の人々の間では、国を失い離散をして長い間苦しみを負いながら生きなければならなかったイスラエル人が、やがて世界で中心的な役割を果たすようになる、そういう意味だとして理解をされます。それが同じ言葉が新約聖書においては全く違う光を当てられます。 キリストの使徒の一人でありますパウロは、律法学者や大祭司たちの集まったエルサレムの会議で次のように語りました。使徒言行録第4章の11節12節、新約の219ページになります。どうぞそのままお聞きください。新約の219ページ、使徒言行録第4章11節12節、次のようにあります。この方こそ、あなた方家を建てる者に捨てられたが、罪の親石となった石です。この方というのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人イエス・キリストを指しています。で、ここで引用されているのが詩編第118編の22節の御言葉です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。このように語りました。イエス・キリストはまさに、私たちが神に逆らい続けているときには、つまずきの石、妨げの岩です。けれども、本当は、神によって救いに招かれているすべての者たちにとっては、神がお与えくださった尊い、生きた石です。私たち一人一人は、私たちの一切の過ちを十字架によって償ってくださったキリストの前に心を低くするときに、そのときに一人一人が生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられて行きます。詩編第118編の25節に次のようにあります。どうか主よ、私たちに救いを。どうか主よ、私たちに栄えを。主の民は救っていただいた者たちであるわけですけれども、救いの恵みを当然の自分たちの権利のように思ってはなりません。生涯にわたって、この詩編の祈りのように、どうか救いをお与えください。どうか私たちから、あなたの救いを取り去らないでください。このように祈り求め続けなければなりません。なぜなら、どんなに信仰深く見える人であっても、自分自身の中に、救いをいただくためにふさわしいものは何一つないからです。もしも主の忍耐がなければ、滅びへと向かう以外に私たちに道はなかったからです。私たちにとりまして、天の御国に入れていただく方法、命の道を歩む方法はただ一つです。イエス・キリストを受け入れることです。私たちがかつては必要なしとして捨ててしまった石に例えられるお方を、罪の親石として、私たちの救いのために不可欠なお方として信じることです。新約の福音書の一つ、ルカによる福音書の第6章、46節から49節に、イエス様ご自身の言葉が記されています。ルカによる福音書第6章、46節から49節。新共同訳では、新約の114ページです。このようにあります。私を主よ、主よ、と呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て、 私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わない者は、土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。このようにあります。キリスト者個人としてのあり方はもちろん、教会のあり方がイエス・キリスト以外の方を、あるいは物を拠り所とするならば、別のものになってしまいます。自らの考え方や体験や様々な価値基準などによって判断をしようとする誘惑に、私たちは常にさらされます。それだけにイエス様ご自身が私たちの寄って立つ土台となっていてくださることをいつも思い起こしましょう。隅の親石が見栄えのせず目立たない石であるように、私たちの曇った目には、目は主のお姿を見失いがちです。土台の岩にしましても、隅の親石にしましても、普段は私たちの目につかず忘れられがちであるというところに共通点があります。ご復活を遂げられ、やがて再びおいでになるキリストイエス、このお方によってこそ私たちは救いのうちに置いていただき、立て上げられ、そして主の栄光を受けることができるからです。祈りましょう。父なる神よ、あなたのお名前を心から賛美いたします。あなたの御一人子を、本当に愚かにも価値のないものとして顧みず、こともあろうに十字架へとつけてしまった私ども自身の過ちを告白いたします。けれども父よ、あなたは私どもを深く憐れんでくださり、私たちをあなたの民として招いてくださり、あなたのご栄光を表すための聖なる神殿として少しずつ立て上げることを望んでおられることを心より感謝を申し上げます。頭なる主よ、どうぞ隅の親石として私たちを立て上げ、救ってくださる命の土台として、これからも私たちを支え続けてください。私どもがあなたの福音を心から恐れと感謝を持って受け入れ、日ごとに新しく受け止めていくことができますように、聖霊なる神よ、そのためにどうぞ私たちをお導きください。主の日には教会総会を行わせてくださり感謝を申し上げます。どうぞ新たな年度の歩みがあなたの御栄を表すものとなりますように、御父の喜びたもうものとなりますように、私たちを導いてください。教会の信仰の友らのために祈ります。生活の場を新たにするもの、心や体を非常に弱くしておりますもの、あまりにも多忙なために、 また様々な事情によって礼拝を離れております者たち、一人一人の重荷を主よあなたがご存知でいてくださいますから、どうか今日の一日もお支えくださいますように。そしてぜひ再び共にあなたを褒めたたえる日をお与えくださいますようにお願いを申し上げます。長老会の働きと歩みをお支えください。あなたの御国が来ますように切に願います。主の御言葉によって私たち一人一人が養われ、そして私たちの周りに少しずつ溢れ流れ出して行きますように、復活の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。